6月6日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ、ニュースをですね、ずっと見て、いると。で、このね、朝の番組のために前日の夕方ぐらいに、ざーっとラインナップを決めてということをやっているんですけれども、まあ、そこでですね、うんっていうようなニュースが あって、まあ、昨日夜中ぐらいにね、報道されていたんですけれども、偽のプーチン氏演説がラジオ放送っていうですね、ラジオは、この声をね、音のメディアですんで、はい、で、この本物か偽物かっていう問題に関してっていうのは、それこそフェイクニュースをですね、専門にやっている人たちの中でも、結構難しいんだと。まあ、ね、前に、ある、ちょっとした会合でですね、まあ、アメリカの国務省関係の人たちと、こう、そのフェイクニュースについてどうしたらいいんだみたいなことを、議論する場に、たまさか参加したことがあったんですけれども、そこで、まあ、俺はちょっとラジオの人間なんで、こう映像だったりとか文章とかのフェイクニュースじゃなくて音声に関してっていうのは一体どうやって見分けるんだいみたいな話したら、いや君はいい質問するね、そこが一番難しいんだよみたいな話をしていたのを思い出したんですけれども、ロイターがね、夜中に報じてました。偽のプーチン氏演説がラジオ放送、ウクライナ軍が越境と報道というですね、報道によると多くのラジオ局が偽の演説を放送していたっていうんですよ。これは私にとってもですね、一言ではないなというニュースで、まあ、アナウンサーなんですよ、
はい、
だから別にモノマネをするっていうのは仕事でも何でもないんですけれどもただ木曜の夕方の番組とかで、まあ、求められればたまにやるみたいなことがあってですね、それがたまさか、まあ本当にたまさかなんですけれども、まあ都議のですね、内閣総理大臣だったりとか
総理、
MS しっかりと、いやだからさ、この流れの中でそういうふりしちゃダメでしょ。
そうなんですよね、
本当に、結構ね、そこのところがこう、ああそうかと、やっぱね、それこそね、かつて、まあ安倍、亡くなった安倍さんのモノマネをしていた時に、生前の安倍さんにモノマネしていいですかっていうふうに聞いたらですね、飯田さんモノマネは中身ですからねって言ったのはまさに資源だったんだなということを非常に思い出すんですけれども、そうかと。やっぱね、こういうこうフェイクニュースだとかそういうことをもう時代としてはね、出てくるものがありますんで、なかなかこれはね、こういうニュースには敏感になるなと思ったんですけれども、なぜこんなにあちゃーと思ったかというとですね、実はですね、この、たまさかなんですけれども、これまた
さっきから
モノマネをですね、やってきたばっかなんですよ。
どこでですか？
昨日のですね、朝番組が終わって、まあ、ちょっと準備なんかをしながらですね、昨日のお昼過ぎに、清水美智子さんと仕事を一本してきまして、というのもですね来週の月曜日の、
はい、
夜7時から9時50分まで2時間50分にわたって、浅田美代子も登場、清水美智子のみっちゃんインポッシブル2023愛すべき天然大作戦というですね、スペシャル番組が、これ来週は、ご案内の通りですね、はい、大事な大事なスペシャルウィークでありまして、ここへ向けてですね清水さんと仕事をしてきたというわけですよ。でかつて覚えてらっしゃる方もいらっしゃいますでしょうか。2007年から2014年にわたって、放送してきたみっちゃんインポッシブルという番組がありましてですね、まあ、その復刻リバイバルみたいな感じで、すでにおすすめ番組のホームページにも載っているんですけれども、ここでですね、放送するぞということで、まあ、復活をすると。で、ゲストに浅田美代子さんも登場するよと、こういうことなんですけれども、まあ、ここでですね、いろいろと、まあ、清水さん、都知事できるじゃないですか。
そうですね。
で、一応私は総理がっちゅうと、
そうですね、
まあ、そこのところでこういろいろとね、面白いことをやってますんで、ぜひお聞きいただければというね。先に断っとけばこれ大丈夫だろうと。
とか、そうですね。
偽物ですから、
はい、
偽物が偽物としてこうやり取りをしてる
とそうです、ね、
いうことでございますんで、ぜひですね、そんなところもお楽しみいただければと思います。来週6月12日月曜日の夜7時から9時50分まで。
じゃあ2時間半ぐらい飯田さんモノマネしてるってことですか？
いや、待て、2時間50分確かに放送時間あるけれども、前編総理の真似でやれるわけがないでしょ。
ないですね、さすがに。
本当に。ごくごく一部ですからね、そこの部分は。いや、こういうニュースが出るとさ、先にエクスキューズしとかないといけないのかな、
ね。まあ、ちょっとドキッとはしますよね。
まあまあ、ね、みっちゃんの珠玉のモノマネと、それから天然に関するいろんなエピソード、もりもりでお送りいたしますので、ぜひ6月12日もお聞きいただければと思いますし、まあ、この6月12日月曜日からの1週間というのは、スペシャルウィークでありますんで、この OK 工事アップをね、もちろん、メジャー級の豪華論客たちと朝から生で激論の交流戦、激論工事コメンテーター交流戦をお送りいたしますんで、初日12日月曜日は経済学者飯田康之さんと、日テ NPO 法人フローレンス会長の駒崎博之さんであります。ぜひお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、飯田新業アナウンサー、番組下みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。この後6時半過ぎからご登場。まずはオペックプラス、まあ、石油輸出国機構プラス非加盟国で作る団体ですが、原油減産の枠組みについて来年の末までの延長を決定というニュースについて、そして日経平均株価バブル後最高値を更新したというニュース、まあ、そしてアメリカ経済についても、さらにはおはようニュースネットワークのゾーンは国会終盤に向けて与野党解散にらんで駆け引き激化、一方で一部報道では延長もなんていう話が出てきております。そしてロシア国防省がウクライナの大規模攻撃を撃退したと主張というニュース、さらにはキーワード女性版骨太の方針、そして、スクープアップのゾーンではアメリカの国務省の高官が中国を訪問したということで、ブリンケン国務長官の訪中を調整かというニュースも取り上げます。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク1242.com。 ファックスは 0570-021242、 0570-021242。 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントします。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。まあ今日も紙面はバラバラというところであります。朝日新聞はマイナンバーの別人の口座の登録について、別人口座登録2月に把握、マイナンバー政府税還付で発覚ということで、まあこれが昨日のね、国会答弁では5月下旬に行った総点検調査の過程で把握をしたというふうに答弁をしていて、いやそうじゃないじゃないかと。まあ朝日新聞は政府の関係者、デジタル庁と国税庁の担当当社が、まあ、この別人口座登録っていうものを、まあ、2月頃には把握をしていたんだということで、まあ、特にですね、あの子どものマイナンバーカードの口座紐付けに関して親の預貯金口座を登録していたなどなどというところ、まあ、この総点検等々ではまず苗字の違いを把握をしようというところから始まっていたので、まあ6月ね、5月下旬までかかったんだということを言っていましたけど、実際にはまあ税還付しようとしたらあれ違うじゃんっていうのが結構出てきていたということのようであります。それから読売は NHK の、インターネット配信について、まあ、BS に関しては、まあ、制度上配信認められないのに予算がついていたという話、 NHK 予算の問題認識、 BS 配信、会計検査リスク、設備庁立つ図るということが出てきております。まあ、続報、 それから毎日新聞は論文違法入手720万件と、去年、海賊版サイト利用ということで、まあ、有料の学術論文なんだけれども海賊版サイトには無料で乗っかっちゃってるというもの、まあ、それをダウンロードしたその件数というものが毎日新聞の調査で分かったということなんですが、まあ、日本は720万件だったそうですけれども、これをですね、中国は4億6741万件、アメリカ1億3609万件ということで、まあ、それを考えるとものすごい差だなというところであります、まあ、著作権侵害というのはまさにその通りというところなんですが、まあ、こういうことがあると真面目にいい研究している人がバカを見るよねという話にもなってしまいます。それから気になるニュースというかですね、まあ、朝方のこの通勤の通勤通学の、ね、影響もありそうだなと思うのが社会面に、ね、各紙、写真付きで載ってたりなんかもしたんですけれども、都営浅草線が昨日の夕方車庫から電車出せなくなったというニュースがありました。電車出そうとしたところで、脱線をしてしまってそして、列車が止まってしまったということがあったようなんですが、この影響というのが今もまだ都営地下鉄の東京都交通局のね、ホームページなどを見ますと、まあ、この馬込車庫の脱線のため遅延あるいは押上方面行きの列車に一部遅れが出ているということが出てきております。まあ、ご利用の方は、ね、ご注意いただければと思うんですが、これ夕方のラッシュに向けて車庫から列車出そうとした、まあ、その出口付近でということになるともともと車庫に残っていた列車が出せなくなるということが、まあ、起こってしまうということで、あります。まあ、その影響というのがね、まあ、結局、電車って、そうやって、行って行った電車がまた戻ってお客さん乗せてくるっていう、まあ、サイクルで、動かしているので一旦詰まっちゃうともともと来る予定だった列車が、行かなくなっちゃったんで来れなくなるみたいなことがですね、起こってしまいがちと、まあ、これ全体を直すのにはちょっと時間がかかるかもしれないというところであります。それから、まあ、もう一つ気になるニュースで、まあ、これも交通関連なんですが、日本経済新聞がですね、載せておりましたけれども二面ですね、総合面、航空需要コロナ前の 96% 今年世界43億人に利益回復は遅れとこういうニュースが出てきております。国際航空運送協会 IATA が5日2023年の世界の航空旅客需要が43億人と新型コロナウイルス感染拡大前の 96% の水準に回復する見通しだと発表したということであります。でこれ回復が遅れていたアジア圏でも人の往来というのが戻ってきたということが押し上げの要因となっているということなんですが、一方で、まあ、その航空会社の台所事情、まあ、お客さんは戻ってきたんだけれども一方で人手不足深刻というところで、これがですね、まあ、運賃の高止まり等々にも影響しているということが指摘されています。まあ、パイロットさんが不足していると、まあ、特に、まあ、航空需要がね、国内便でも大きいっていうと、まあ、アメリカが、ね、想起されますけれども、まあ、アメリカは、非常に人を解雇しやすくそして雇いやすいという環境があると。でパイロットの方々もこのコロナ禍で需要が縮小した時にかなり解雇されていてそれがなかなか戻ってきていないと。でパイロットがいないと当然ながら飛行機飛ばすことはできませんので、そこの部分で、まあ、減便等々がまだ続いていると、まあ、その分、パイロット一人当たりに対する賃金というものも高くしなきゃ戻ってきてくんないというのがあるので、なかなか運賃の高止まりが続くと。でその上もう一つこんなのことが影響するんだと思うのが、ウクライナに対するロシアの侵略、まあ、これによってですね、ロシアの上空を飛行機特に西側の飛行機飛べなくなってます。まあ、確かに私がよくここで話題にするフライトレーダー24中ですね、旅客便を中心にして、リアルタイムでどこにどんな飛行機が飛んでるんだっていうのが見えるサイトがね、それが地図上にプロットされてるってサイトがあるんですが、これを世界規模にですね、かなり縮小してというか、鳥の目にしてみるとシベリアの上 上空を含めてロシアの上空ってほんの一部の飛行機しか飛んでないんですよ。で、その分ですね、じゃあ例えば日本の飛行機が、ヨーロッパ方面に行くのにどうしてるかっていうと、まあ昔のアンカレッジ経由、パリ行きなんてのがありましたけど、ああやってアラスカ方面を通って、まあ北極の航路を使うか、そうじゃなければ、アジアの南回りをちょっと迂回していくと、中央アジアのあたりを通っていくしかないということになるんですが、いずれにせよですね、今までのシベリア周りと比べるとかなり時間がかかるということで、で、その分ですね、まあパイロットさんたちの勤務時間が伸びてしまいますんで、普通だったら、じゃあ、 3人のパイロットを使えば、行って帰ってこれるよねっていうのが4人になったりとか、そうやって、人繰りがですねかなり逼迫するということが、まあ、日本だけじゃなくて世界各国で起こっている、まあ、そんなことも影響しているようであります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は経済アナリストジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず取り上げるニュースですけれども、 OPEC プラスが原油の減産の枠組みについて来年の末まで延長を決定したというニュースであります。まあ、石油輸出国機構加盟国とロシアなど非加盟国による OPEC プラスが減産を1年延長すると決めたと。これ原油このまま高止まりみたいになってるんですか。
そうですね、このニュースから2つポイントがあるかと思うんですけども、はい、やっぱりこれ OPEC そして OPEC プラスのやっぱり経済需要の減速懸念、はい、を見込んでる印象が非常に強いと。したがって減産して価格を維持していきたいという思い。それからもう一つはやっぱりアメリカの中東での影響力、
はい、
が著しく低下していると。数年前まではサウジを筆頭に、はい、やっぱりある程度アメリカとも連携してきた、向きがあったんですけども、まあ、サウジにとっては、はい、むしろロシアとか、中国との連携を強めている、印象が非常に強いという、うん、この2つのポイントではないかと思いますけどね。
イランとの関係改善とかもね、中国がみたいな話が出てますもんね、
はい、実はこの減産のニュースっていうのはもう前に、はい、あった時に一時的に80ドル台に乗ったんですけども、そこからやっぱり需要がおぼつかないのか、70ドル前半にどうも落ち着いてる、うん、感じがあって、それも見込んでの、減産延長ではないかと思いますね。
確かにね、今足元の動きというのも、WTI が71ドル91セント、まあ、大体このぐらいになってきてるんですね。
そうなんですよ。中国の経済がまずそんなに回復が強くない、
はい、
でアメリカは、まあ、政策的に減速、うん、まあ、インフレを、ね、抑制するための減速を促しているとなると、二大経済が、はい、先行きがあんまり、楽観的になれないということを見込んだ、減産ではないかと思いますけどね。
でもね、アメリカ その中東でのプレゼンスという意味では、うん、まあね、第三艦隊だとか、ね、うん、いろんな拠点があったりとかもしますよね、はい、軍事的なそのプレゼンスとしても、でこれ本当にサウジそっぽ向いたりするんですか。
サウジがそっぽ向いてるというのか、アメリカの、はい、中東での重要性が低下してるんですね、
はい、
10年前20年前特に30年前以上っていうのは中東エネルギーはアメリカの国家政策の、非常に重要なポイントなんですけど、
はい、
ここ10年20年間ってアメリカが自国生産するようになって、今や、はい、原油生産ナンバーワンアメリカなんですよね。
シェールオイルですか。
そうすると中東のアメリカから見て中東の重要性っていうのが、昔より低下してきてるんで、まあ、ここがいけないとこなんですけど、そうなると外交もだんだん薄らいでいく。それを見越してサウジとか中東諸国はアメリカに頼るのではなくて、
はい、
ロシア中国その他の国に、まあ、連携していくっていう構図ではないかと思いますね。
そこで一つ気になるのが、まあ、アメリカがね、まあ、インニようにかなり支援しているイスラエルに関してなんですけど、ここをサウジとかともこう手を結びつつやるみたいな、ね、うん、動きにトランプ政権時代はなっていたような気がします。
そうなんです。トランプ政権の時はサウジとも仲が良く、イスラエルともがっつりグリップが効いていて、
はい、
まあ、トランプ自体いろんな問題はあったものの、うん、 アメリカの大統領の中では一番中東和平に近づいた政権であったと。そこからバイデン政権というのは非常にイスラエルとも仲悪い、はい、サウジとも、ギクシャクしているというところで、やっぱり中東でのアメリカ外交が著しく、低下しているという印象は否めないですよね。
なんか政権発足時にはね、イランの6カ国合意をもう一回こう動かすんだみたいな、それで安定させるんだみたいなこと言ってましたけれども、これもうまくいってないですよね。
言ってないですね。もう今や諦めてるし、さらに懸念を言うと、はい、実はイスラエルの国内問題で、まあ、極右派のネタニヤフ政権が、はい、イランとの、対立を、深めていると、最悪の場合、これがイスラエル・イランの中東戦争に、勃発というかつながっていく可能性がある。通常であればそこにアメリカが影響力を持って双方を、止めるというところが、その影響力が弱いものですから、全くアメリカの、まあ、歯止めが効かない状況に、陥っているというのは、非常に僕は個人的に、先行き1年の地政学リスクの最大懸念は台湾とか、ウクライナよりも、はい、もしかしたらこの中東かもしれないというふうに危惧してますね。
まずはこの OPEC プラスの話から中東情勢についてお話をいただきました。ジョセフさんには今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本最大級の討論イベントついに開催、飯田浩司の OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、峰村健二、小泉優、高橋杉雄ほか。終わりの見えないロシアのウクライナ侵略、激しさを増す米中対立、そして相次ぐ北朝鮮のミサイル発射、激変する国際情勢、日本はどこへ向かうのか。最強の論客たちが集結して大激論、一緒に考えて希望を見出しましょう。6月25日日曜日、会場は東京国際フォーラムホール A、 チケット絶賛発売中、有楽町サミットで検索。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はロールシャハードバイザリー株式会社代表取締役、 SBIFX トレード株式会社社外取締役、経済アナリストのジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず株と為替の動きをお伝えしておきます。現地5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、先週末と比べて199ドル90セント安い33,562.86で取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 11.34 ポイント下がって 13,229.43 でした。一方、円相場は1ドル139円50銭付近で取引されております。前の週末にググッと上げた、まあ、その利益確定の売りが出る中反落をしたと、まあ、一部経済指標の弱さなんてものも評価されたようですが、まあ、ジョセフさん、これアメリカの経済先行きどう、
ちょっと気をつけなきゃいけないんですけども、はい、やっぱりその中国経済の低迷、それから、アメリカの政策的にはインフレ抑制のためには景気の鈍化、減速を促そうとしているんで、年後半の米経済の 減速が非常に懸念されます。昨晩モルガンスタンレーの予想では今年の、はい、企業収益 16% 減という予想もありますし、ですので、まあ、この株価の値上がりは良いことなんですが、はい、これが1年続くというふうには見ない方が良いのかなというふうに思いますね。はい、
これそれだけ企業業績がまあ減速してくるってことになるとどうなんですか。それにつれてその物価もアメリカ落ち着いていく方向になるんでしょうか。
なっていくと思います。でもう一つ、この日経の株高背景には、はい、やっぱり外国投資家が非常に大きくて、で彼らとも話してるんですけども、はい、一つのその彼らが日経日本株を見てる要因というのは、中国株が下落していて、中国投資が芳しくない、
はい、
そしてアメリカの景気見通しも良くない。そうすると代替的な投資先として日本が今浮上しているということなんですけども、やっぱりアメリカ経済も、減少していけば、まあ、追随して日本経済も下がっていくんで、まあ、目先3ヶ月から半年は日本経済安定だと思いますけども、
はい、
年末そして2024年の、前半というのはちょっと要注意かなというふうに思いますね。
まあ、そのあたりまさに取り上げるのはこちらのニュースです。日経平均株価終値バブル期後の最高値を更新。昨日の東京株式市場では取引開始直後からほぼ全面高となり、日経平均株価は 32,217円で取引を終え、終値としてバブル後の最高値を更新しました。先週末からの上げ幅も693円で過去今年最大となりました。1990年の7月以来の水準ということであります。まあ、でもこれも、まあ、相対的に買われている部分ですか。
そうですね。直近で言うと3つの要因が挙げられて、
ほうほう、
1つは、まあ、懸念されてた米債務上限、交渉が成立したというだけで、はい、リスクオフからリスクオンに、なった。それから
取れると、
金曜日の5月の雇用統計、
はい、
これが内容が非常に良かった、米景気はとりあえずまだ安泰であるということが交換されて、先週金曜日700ドル以上も、ダウが上がった。その恩恵を受けてと、
はい、
そして FRB 13日14日に FOMC の金融政策決定会合がありますが、はい、そこで金利利上げが据え置かれるんではないかという見通し、まあ、この3つが重なって直近米株、そして、より、ドルベースで見ると、海外の投資家っていうのはドルベースで、ね、海外株を見ますから、ドルベースでの日経見ますと、
はい、
非常に、割安感が強いと。
ほう、
でさっき言ったように中国は下落している、はい、米株見通しもそんなに強気になれない、
はい、
割安の日本が今お金が集中してるっていう状況だと思いますね。
でこれアメリカ の、まあそのね、雇用統計に関して市場予想は19万人だった余りだった、まあ、非製造業の雇用者の伸びが33万人余りということになって、これってことは雇用まだまだ強いということですか。はい、
そうですね。したがってインフレ、はい、まあ、賃金も少しずつ鈍化してるんですけども、やっぱり労働不足、
はい、
が続いてる、賃金の高止まり、そしてサービスインフレの高止まり、まあ、いわゆるインフレの粘着性というのが続く。したがって2つのことが起きてるのは、まあ、手前では利上げは、まあ、一時的にせよ、見送り、
はい、
一旦休止、だけど、年後半の利下げはないと。ですから長期金利がそれによって上がって、
はい、
ドル高に今なってるっていう状況なんですけども、まあ、いずれにせよさっき言ったリスク要因が少なくなってる分、
はい、
まあ、株式投資リスク、投資、
うん、
には非常に前向きな今の投資家センチメントなんですが、
はい、
まあ、これもいつまでずっと右肩上がりでいくというふうには思ってませんけど、まあ、当面夏場までは、
はい、
いい調子でいくんじゃないかとは思いますけどね。
ああ、そうか。当面のその夏場までとその先の年後半というのは分けて考えなきゃ。
考えた方がいいと思いますね、僕は。
その辺の転換点というのは、まあ、7月の その政策決定会合なのか、うん、あるいは8月にはその世界中の、ね、中央銀行のトップが集まってやる会議、うん、ジャクソンホール会合というのがありますよね、
はい、
あの辺が
そうですね、ジャクソンホールは非常に重要ですし、うん、さっき言ったように利下げがないと、
はい、
なるとこれ実は株安要因になってきますよね。
あ
で今まだ市場は、
はい、
まあ1ヶ月前は年末、うん、来年の1月までに4回の利下げ、これはもともとありえない話だと言ってたんですけども、はい、まあ、それが1回ないし2回の利下げに上方修正されてるんですね、うん、それでも利下げ期待まだ残ってる、
はい、
この利下げ期待がもうゼロに剥落すると、うん、やっぱりこれは株価の重しになるので、おっしゃった通り8月以降、秋から年末にかけての米株、はい、っていうのはちょっと重い展開を見せてくる可能性がありますね。
ああ、そういうこうマーケットの関係者がいろんなことを考えている時期に、うん、じゃあこう中央銀行のトップがどういうメッセージ出すかっていうのは非常にこうセンシティブになりますね。
ですから来週の FOMC、
はい、
そして日銀の政策決定会合もありますと、はい、ですからまた、まあ、市場は、金融政策頼みじゃないですけど、を注視しながら一喜一憂していく相場が、しばらく続くのかなっていう感じですね。
まあ、本当そうなるとね、講演の内容一つとっても、はい、それでいろんなこと想像しちゃうっていうね。
発言、そうです。で、さっき言ったように利下げが見送られるんじゃないかっていうのは、数週間前のパウエル議長とジェファーソン副議長任命、こういった発言が寄与していると思いますね。
なるほど。指示またいで続きます。まあ、緩和球大といいますかね、ジョセフさん今日は、ブルーというね、シャツを着てらっしゃいますけれども、はい、やっぱりこれはベイスターズカラーという
か。あ、もちろんですね。
なるほど。
ちょっと黒と黄色は着れないですから
ね。いや、今年はこの2チームで、ジョセフさんは横浜、はい、私は阪神。
そうですね。今調子いいですね、阪神さんは。
いや
素晴らしいですね。
昨日もう死闘を繰り広げました。
いや、すごいですね。
いや横浜もバウアーいいじゃないですか。
いや、バウアーもう株価じゃないけど株価以上にブレてるんでちょっと心配は心配なんですけど。
いや、うちももう これいつ落ちちゃうんだみたいな。
まあ、うちはだいたい8月まで2位にいて、そこから浜風が吹けばいいと思ってますから。
やめてください、本当浜風だったりとかね、過去にはそうやって秋口になるとツバメに何か油揚げ触れるみたいなことやられたりとか。いやいや、
ね、
阪神いろいろ思い出があるんですよ、
まあね、死のロードもありますからね。
やめてくださいよ、本当に。まあまあ一つ、
はい、よろしくお願いします。
さあ、アメリカの、ね、経済の先行きの話、うん、まあ、短期と、まあ、中期というのは少し分けて考えなきゃならないという話がありました、うん、で、日本の方も、うん、まあ、今消費者物価指数を見ると、うん、まあ、3% 台の半ばぐらいだと。で、上田総裁は、うん、この年の後半にはこれ 2% 割ってくるという予想をしてますけれども、うん、はい、この辺というのはどう見たらいいですか。
これも日経の株高に寄与しているのはやっぱり、アメリカの金融政策当局が引き締めに走る中、
はい、
上田総裁は緩和を続けると明確にしている。そうすると日米の金融政策の違いによって、うん、
はい、
より日本の、経済が下支えされるんじゃないか、相対的に、
はい、
ということから日本株に投資してるんですけども、私個人的には日銀が掲げてるインフレ見通しっていうのはちょっと楽観的すぎるんではないかと、うん、まず忘れてはいけないのは、
はい、
今の 3% っていうのは実質上 4% 以上なんです。政府が還元してるんで 1.2 ポイント下げてるんですよ。
還元というのはガソリン代の補助金だったりとか、
補助金とか小麦の補助金とか、でこれが10月に切れるんですね。まあ、おそらく延長すると思うんですけども、
はい、
これなしで見ないといけない。それで今 4%、
はい、
で今月でさえ6000品目以上値上がり、
うん、そうですね、
電気代が下手したら15%から45%値上がり、
はい、
これでどうして年内 2% なのかって僕はちょっと見受けられないんですけど、うん、まあ、上田さんはるかに僕より頭がいいんで、うん、そこは見通してるのかもしれないですけど、ですから僕はそんなに日本のインフレが、
はい、
日銀が想定しているほど下がらないんじゃないかっていうふうに思ってますけどね。
まあ、よく言われますが、この日本の今のインフレ状態 というものが、内需が高まってというものよりも、まあ、外から入ってくる原材料だったりとか、あるいは原油の価格だったりとかっていうのが高止まってる部分でコストプッシュだと言われますが、これさっきニュースであったオペックとオペックプラスの話なんか見ると、この高止まり続いちゃうって感じですか？
その一部なんですけど、実は日本のインフレもほぼアメリカのインフレと似た形に、
動いて、
アメリカほどじゃないかもしれませんけど、アメリカも最初はコストプッシュ型だったんです、
サプライ
チェーン。だけどその後落ち着いて、財インフレが下がったけども、国内の労働不足で賃金が上がってサービスインフレに今なってるわけですよね。で実は日本は今どうなってるかというと、財のインフレが下がりつつある中、今、労働不足、日本も陥ってますよね。で賃金が上がってるじゃないですか。
確かにそうですね。
でこれ日銀は賃金を上げろ、政府も賃金を上げなきゃいけない。でこれは正しいんですが、なんていうか皮肉にも賃金を上げるってことはサービスインフレが上がるってことですから、日銀が見込んでるインフレの下落はそんなに大きくないんじゃないかと僕は思いますね。
そうするとその先待ってるのはこうインフレが上がるで、そうするとまあ苦しくなるから賃金も上がっていかなきゃなんないと、で賃金上がるとまたインフレが加速するという、このいたちごっこになっているかもしれない、
ですから年末にじゃあインフレが今の水準より高くなってるとは言いませんが、その大きく下落するような局面は、やっぱりアメリカ経済、中国経済、そして日本経済がある程度減速しないとインフレも下がってこない。このタイミングっていうのは今年というよりも来年じゃないかと僕は。
でも鈴田さん、これってそのアメリカはまあインフレ一時的なものだというふうに最初パウエルさん言っていた、でブレーキ踏むの遅れた、ここをやっぱり日本も同じような道たどらないようにしないといけない。
そうですね、日本も同じ方向なんですけど、まあ、ある程度その日本銀行が懸念している、まあ、これずっと続いたデフレで、まあ、2回ほど早期に利上げして失敗してるっていう経緯もあるんで、まあ、日本はアメリカと違ってアウトプットギャップがマイナスだったり、
需給ギャップですね。
そうですね、需給ギャップが、だいろいろその慎重になる要因はそれは否定しませんし、僕は別に利上げしろというふうには言っていない、ただですね、やっぱりこのインフレが 2% 切っていくっていうような、そんなに、より日銀が見てるよりは粘着性、インフレっていうのは粘着性があるんではないかというふうに思いますね。
ニュース7時またぎでありました。
おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。国会終盤へ、与野党が解散をにらみ駆け引き激化。政府与党は外国人の送還や収容のルールを見直す入管難民法改正案を明日7日にも成立させ、残る法案も今月21日の会期末までの成立を目指します。一方、野党の立憲民主党などは内閣不信任決議案の提出も視野に入れております。
解散風が吹くのかどうなのか、ここへ来て、国会延長もみたいな、記事も出てきておりますけれども、鈴木さん、これどうなっているんですか？
まあ、こればかりは総理の専権事項ですからわからないんですが、その永田町のいろんな方々と話す限りでは、ちょっとそういう解散っていう感じはしたい人はいっぱいいてもですね、政権中枢の方々から話聞くとちょっとそんな感じはしないのと、やっぱり総理としては今この少子化対策の骨太案、これをまず国会に議論すると、そして忘れてはいけないのはやっぱりその G7 今回大成功だったんですけども、ここで終わるんではなくて、この G7 でのいろいろな合意事項等をいかに G20 に、引き継ぐか、で G20 というのは9月ですね。でその間に7月はまあいろいろ外遊、もうしたいと、中東もあれば、まあ ASEAN 諸国でまだ行ってない国が3つあるんで、こういったこともやりたい、そうすると解散するとこういった外遊等が、なかなかできなくなる、 はい、ですからもし総理としてはこれは推測ですけど、はい、G20 に向けて外交を、まあ、焦点にしてるとするならば、
はい、
ちょっと6月の解散というのは難しくて、むしろ、9月月末の国連総会が終わってからの、
はい、
まあ、9月末から10月にかけての解散の方が僕は、理にかなってんではないかというふうに思いますけどね。
なるほど。確かにこの、ね、G7 のサミットが、まあ、終わった直後というか、ね、その最中、ゼレンスキー氏が来たっていうあたりで、ぐっとこう、うわ、これはもう解散だと。それこそ、会期末まで待たずに解散するじゃないかみたいな話まで出てましたけど、だいぶその風が弱まってきてるっていう感じですか。はい、
まあ、そもそも解散したいと大きく、言う人たちは、
はい、
まあ、選挙区弱いんで、まあ、維新が体制を整える前とか、
はい、
こういうふうにやりたいというところあるんでしょうけども、なかなか総理の場合はその考えることがまた違うんで、必ずしもそういう意向ではないということだと思いますけどね。
まあ、足元はね、10増10減の話があって、うん、特に東京の選挙区などというのはこう揉め続けていると、
はい、個人的にはこの公明党の問題が大きくて、
はい、
今選挙したら、おそらく東京で落ちる議員が相当、増えると。ですから、まあ、これはもう全く推測ですけども、
はい、
まあ、秋口までにこの自民公明党のちょっとごたごたを解消して、また協力関係を戻して、
はい、
秋口にちゃんと選挙やった方が、
うん、
自民党にとっても公明党にとってもいいんではないかという考えも、自民党執行部にはあるんではないかというふうに思いますけどね。
なるほどね。これね、そこで夏を越えるってことになってくると、うん、今度は閣僚の人事と党役員の人事もどっかでやるんじゃないかみたいな話がね、
そうです
ね。でそれでこう刷新した上で選挙みたいな、はいはい、ことも言われますよね。
まずそれが普通ですよね。でこの少子化対策の財源から中身をちゃんと決めて、
はい、
でこれ大義名分これを問うと、いうことだと思うんです。で僕はやっぱり自然なのが、まあ、秋口ではないかと思いますけども、さっき言ったようにこればかりは総理のね、
まあ、そうですよね、
判断事項ですから。
まあでもこれね、公明党の協力っていうのは、まあ、一説にね、言われるのは小選挙区1選挙区あたりどうですか1万から2万票ぐらいあるんだと、はい、確かに1万票未満の差で勝ってきたっていうような選挙が、
数名いますから。で大事なのは、まあ、これも僕の個人的な考えですけども、
はい、
ここで選挙して、
うん、
で思ったほど、伸びなかった、あるいは議席を減らしてしまった、で求心力を低下させると、
はい、
やっぱり、ね、海外の外交にも影響しかねない。G20 でやっぱり日本のリーダーシップ、G7 開催国ですから、
議長国ですもんね、
議長国ですから、
はい、
これ G20 でもある程度の影響はあるし、そこに選挙で負けた後に行くと、
はい、
やっぱりその外交影響力にも影響しますから、そこまでリスク取る必要はあるのかなっていうのは個人的な考えですけどね。
なるほどね。確かにああいう国際会議の場でも、お前どうしてあの選挙勝てたんだとか、そういうこと聞かれんだみたいな話あるらしいですもんね。
自民党の執行部の方々と話すと、やっぱりこの間の4月の地方選挙を分析した結果、
はい、
やっぱりね、思ってる結果、ほど強くなかったというか、そんなに風は吹いてるわけではない。ですからそこまでね、過信してないですよね、自民党も。でそれは当然総理も分かってるんで、
はい、
解散したら、まあ、ある程度厳しい選挙になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。まあ、統一地方選と合わせて5つのね、はい、国政の補選が、行われましたけれども、あれ一応ね、5つやりましたけど、うん、4勝1敗ではあったけれども、
4勝1敗なんですけど、中身を見ると、
はい、
結構接戦していて、
うん、
これ下手したら3勝2敗、
うん、
まあ、もしかしたら2勝3敗っていう風な展開になってもおかしくはなかった、ということなんで、まあ、決して自民党、そして政権、岸田政権は、まあ、選挙に対して過信はしてないと思いますね。
ねえ、まあ、一方でその岸田さん、おととしの その衆議院選挙っていうのは、自民党総裁になり、そして首班指名されて、もう直後に解散と、もうこんな早く打つのみたいなこうサプライズ感あったじゃないですか。そうすると前倒す快感みたいのって覚えてんじゃないかとかね、いろいろ考えちゃうんですよ。
いろいろありますね。で、菅政権の時のね、やっぱり解散に遅れたと。
はい、結果解散しきれなかった。
で、それをやっぱり未だに覚えてる、まあ、自民党員の中では解散した方がいいという声もありますけども、はい、まあどうなんでしょうね。僕はむしろ今岸田総理の強みである外交を重視して、うん、はい、9月の、まあ、いろいろな外交イベントをこなして、そこから、解散って言った方が綺麗ではないかというふうに個人的には思いますけどね。
なるほど。さあ、そして、まあ、外交というとこちらのニュースも気になります。ロシア国防省がウクライナ軍の大規模な攻撃を撃退したと主張。ロシア国防省は5日未明、ウクライナ軍が東部ドネツク州の南部戦線でロシア軍の防衛線の突破を狙う大規模な攻勢を開始し、ロシア軍がその攻撃を撃退したと発表しました。一方でウクライナ側はロシアが情報戦を強化していると主張しております。さあ、この、ね、ウクライナをめぐる情勢っていうのは、まあ、どうなってるかって、まあ、分からないですね。
そうですね。まあ、アメリカの国務省の幹部なんかとも、この件話したんですけども、はい、まあ、ちょっとこのロシアの直近のこの報道は疑わしいのかなと、うん、でむしろロシアはその対外的な情報戦というよりは、はい、国内の情報戦、プーチン大統領含めた、はい、やっぱり軍がちゃんとやってるっていうことを、国内にアピールする狙いがあるんじゃないかというふうに、見てる節も、あるということで。で、一つ面白いのは、これアメリカの指摘なんですけども、なんかこのウクライナの攻勢は、なんかある日突然全ウクライナ軍が一斉に、はい、ロシアに対して攻め込むみたいな印象があるんですけど、はい、そうではなくて、実は部分部分に、ロシア軍、まあ、攻勢をかけるために、例えばロシアが残骸をね、大きな残壕を作って、
はい、
そこに入って、でそれを崩さないまま攻撃してもやられてしまうんで、そういったハードルですよね。もう一つ一つ崩していって、
はい、
でウクライナもいろんな情報戦、例えば攻勢をかけるっていう情報戦をかけることによって、ロシア軍がどう動くのか、それを見極めて、僕が聞いた話だと、必ずしももう決めつけで南部から攻めるとか東から攻めるっていうふうに決めつけではなくて、
はい、
むしろロシア軍の動きに対して一番弱いところから攻めていって崩していくと、はい、だから正直もしかしたら今ウクライナ軍が自ら東なのか中部なのか南部から決めてない可能性もあると。
はあ、
相手によっていろいろ作戦を変えていくっていうことなんで、これからいろいろ情勢も変わっていくし、さっきも言ったように塹壕などの、その弊害物を取り除いてから、徐々に進んでいくっていう、だから一気に攻撃っていうイメージではないような気がしますね。
なるほど。以上、おはようニュースネットワークでした。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。来週6月12日からの1週間の工事は特別企画です。題して
どうなる国会、どうなる国際情勢、激論工事コメンテーター交流戦。恒例のダブルコメンテーターウィーク、6月25日にイベントも控えておりますが、一足早く番組でもメジャー級豪華論客たちが朝から生で激論の交流戦です。
初日6月12日月曜日は飯田康之さんと認定 NPO 法人フローレンス会長の駒崎宏樹さん。
初日はこの二人からスタート、先頭打者ホームランを狙います。
13日火曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。
メジャーでは2番に最強打者を置くと言われております。今回は火曜日にこの2人が登場です。
14日水曜日は高橋陽一さんと高橋杉雄さん。
経済と安全保障のダブル高橋コンビが中軸を担います。
15日木曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと峰村健二さん。
意外な組み合わせの2人が得点を加えていきます。
そして最終日16日金曜日は佐々木俊直さんと野村修也さん。
社会政治経済から法律についてまで、広角打法あらゆるニュースを打ち返します。まさに一郎。
この週は千葉県の美味しいもの詰め合わせ毎日当たります。そして6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビには、元車椅子プロテニスプレーヤー、先日国民栄誉賞を受賞された国枝慎吾さん毎日登場です。
うん。朝のラジオのニュース番組は飯田浩司の OK 浩司アップ。まあお聞きいただく方法は様々ありますが、そもそもは平日朝6時から、平日朝6時から、平日朝6時から地上波の日本放送で生放送でやっております。日本はカタカナです。ラジオ界の民意を問う1週間、来週6月12日からのコージーアップにご期待ください。ほらほうよ。続いて教えてニュースキーワードです。女性版骨太の方針。政府は昨日、男女共同参画会議で、女性版骨太の方針、女性活躍男女共同参画の重点方針2023の原案を示しました。東京証券取引所で最上位のプライム市場に上場する企業について、女性役員の比率を2030年までに 30% 以上とする目標を明記し、東京証券取引所の規則に新たな規定を設ける方向で調整しています。ということのようですけれども、これね、2030年というとあと7年6年半ぐらいってことですか。
正直申し上げて現実的には無理な数字だと思いますが、極めて重要なことですし、はい、目標は高く設定しておくのということは非常にいいことだと思いますので、これに関しては問題ないんですけども、これに加えてやっぱり取締役会での女性の比率も、上げるべきというふうに加えますし、ちょっとこれ難しいのはプライム市場でこれを明記する、まあプライム、なんで今回政府が発表して東京証券取引所は発表してないのかと。
そうですね、
はい、いうところ、やっぱりこれ規定とか設けると、はい、達成しなかったらどうするんだっていう議論になって、やっぱり非常に 30% っていうのはやっぱり現実的に難しい、だから東証としてはちょっと難色があるのかなと、いうイメージは受けてます。ただ、まあ、やっぱり目標としては、はい、これ当然世界基準ですので、
はい、
でもう一つ加えると取締役会の女性の比率だけではなくて、まず政府に言いたいのは、政局の政界の女性比率も上げなきゃいけないですよねと。だから国会も上げてほしいという、まあ、その辺の努力も同時にしていただきたいというふうには思います。やっぱりその女性役員のいる企業、そして女性取締役がいる企業の業績っていうのは明らかに、ダメな企業ってのは聞いたことないですよね。ですからやっぱり企業としても積極的に女性の役員登用、そして一つ企業としてはそのやっぱり大卒から女性を上げていくっていうやり方も一つあったんですけど、中東採用で、
はい、
いいその女性の、その従業員を雇っていくっていう手も積極的に使っていくべきだと思いますんで、まあ、ぜひともこの目標非常に高いですが、
はい、
ぜひとも達成していただきたいというふうに思いますね。
まあ、確かにそのプロパーの人を中心で、まあ、数が限られる中でこういうクオータ制みたいなものがあると、数を揃えるのがまず先決みたいなふうになっちゃうと、はい、それはそれで本末転倒だろうというような指摘もありますよね。
おっしゃる通りです。ただ単に誰でもいいから数揃えればいいっていう話はとんでもないんで、ちゃんとそこは環境づくりから、
はい、
そして人材育成、そして他からいい人材を取っていくみたいな、総合的にその企業の業績に貢献する形で女性比率を上げていくというのはもう当然のことだと思いますね。
その辺からその、多様な働き方という、ね、男女問わずというところまでこうシフトしていくと、こういろいろ変わってくるかもしれないですね。
これコロナで一ついいことがあったのはやっぱりそのズームとか、そういう働き方のやり方が変わってきてるんで、
なるほど、
これは今後も対応できるんじゃないかと思いますね。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ国務省高官が中国を訪問、ブリンケン国務長官の訪中を調整か。 アメリカ国務省で東アジア太平洋地域を担当するクリテンブリンク次官補が4日中国を訪問しました。今年2月にアメリカ軍が中国の偵察気球を撃墜して以降延期となっているブリンケン国務長官の訪中の時期なども話し合われる可能性があります。アメリカ国務省によりますと NSC 国家安全保障会議のサラ・ベラン中国担当上級部長も同行しているということです。米中のこのパイプというとね、なんかちょっと前にサリバンさんがウィーンで大きい政治局員と会ったみたいな話は出てましたけど、まあ、そのぐらいですよね。
これサリバンもそうですし、このクリンテンブリンクもそうですし、さっき の、 ブリンケン、の、あの訪中っていうのは、何が目的かというと、はい、11月の、アメリカで開かれる APEC 首脳会談で、
はい、
米中首脳会談に持ってきたいというのがアメリカの意向なんですね。
なるほど、APEC の議長国ですか、アメリカね、今年。
で、アメリカとしては、もうもはや独裁国家になった中国、習近平体制が確立した中では、はい、要するに、その習近平本人と話さないと、拉致開かない。はい、ですからアメリカは首脳会談を切望してるんですけども、そこは中国はしたたかで、
はい、
当然アメリカの意図分かってますから、うん、今強気に出ていて、でこの週末国防省会合がアジアで、
はい、
シンガポールで開かれたんですけど、中国は全く合わなかったんですよね。
そうですよ ね、 米中の国防省会談は、ね、やろうやろうと言って結局やらなかった、
本来は会うべきなんですけど、中国としてはこの先のブリンケン訪中、そしてバイデンとの首脳会談により、好条件をつくためには、
はい、
今強気でアメリカの足元を見て、したたかに外交をやってるっていう風な印象ですね。
なるほど。ならね、そのシンガポールで行われたシャングリラ会合の中では、ね、国防長官が、まあ、中国を批判、はい、それからなんかアメリカの、ね、艦艇に対して中国の軍艦が相当接近して危なかったみたい な、
は
い、映像まで出てきましたね。
でアメリカはまあ常々そういった、はい、不要な衝突を避けるために、まあ、いわゆる直結した、コミュニケーションラインで緊急時の時に、
はい、
を設けたいんですけど、中国はひたすらに拒否するわけですよ、
はい、
そうするとやっぱりアメリカとしては強気に出れない部分があって、まあ、ここが外交の駆け引きなんですけども、はい、本当に危ないのは、一つ間違えれば、
はい、
中国の戦闘機を撃ち落としたり、あるいはアメリカ の、その軍艦が、衝突したりと、何が起きるかわからない、
はい、
だからちょっと中国は非常に危ない外交駆け引きを行ってるなという印象は否めないですね。
この間もね、アメリカの偵察機の目の前に戦闘機入ってきて、はい、その後方乱切るっていうのでかなり危なかったみたいな、ね、
そうなんですよ。ただね、国務省の幹部の話もその辺は中国の出方を分かっていて、正直僕はね、ここが民主党政権の弱いところなんですけども、うん、時には、
はい、
アメリカが、まあ、強気に中国を引き離して一回、で、まあ、強硬姿勢を見せないと、
はい、
中国も歩み寄らない。で、これは共和党は結構そういうところは強いんですけど、まあ、行き過ぎた、トランプ政権の時に行き過ぎた部分もある一方で、民主党はどちらかというとそういうのは消極的。中国はそこを見越して、
はい、
足元見て、まあ、強気に出てるっていう、そういう駆け引き、まあ、政権によっての駆け引きのやり方が違うということも一つポイントかもしれないですね。
エスカレーションさせないためにこっちがまず一個エスカレートさせるみたいな。
そう。
あの
エスカレートトゥディエスカレートっていう言葉がアメリカの軍の中にあって、
は
い、その辺は共和党はよく使うんですが、
はい、
民主党はどちらかというと融和姿勢で入っていく傾向があるんで、
は
い、そこは中国は見透かされてるっていう、中国に見透かされてるっていう感じだと思いますね。
これだからこうやって、まあ 国務次官補などが訪問するっていうところで、でもこれでじゃあまとまってくるかというと、より高いこうものを突きつけてくるわけですか。
まあ、そこはだから中国は当然条件のいいものを要求してくる。アメリカがそこをどこまでなびくか、ですからまず第一弾としてアメリカとしてはクリンテンベルグ次官補が行くことによってブリンケンの、
はい、
訪中を設定する。そこで今度ブリンケンがバイデンとの首脳会談の条件を設定していくという段階なんで、まあ、ここは当然中国も最終的には首脳会談やりたい。だからどこで落としどころを見つけるか、
はい、
まあ、これからの勝負というですね、まあ、これはある種外交戦だというふうに、偶発的にただ起きているものではなくて、うん、11月の首脳会談を見据えた外交の駆け引きだというふうに捉えるべきだと僕は思いますね。
その辺のこうね、駆け引きの部分で、そういえば民主党政権一番最初バイデン政権のアラスカで、ね、うん、外交当局同士があった時に、うん、ブリンケンさんと王毅氏、当時外交部長でしたが、うん、相当応酬したとかね、うん、その上の楊潔チ氏とかと、はい、何言ってんだこれやろみたいなカメラ入ってるところでやってましたよね。
象徴的なのはトランプ政権の場合、中国は怖いですよね。何やってくるかわからない、で現に急に関税をかけられたり、
はい、
非常に中国としては下手に出るというか、その挑発しない。
あ、
だけど民主党政権の場合はそこは怖くない、はい、横暴なことをやってこない、
はい、
従って強硬姿勢に打って出ると。だからやっぱり相手を見ながら中国も、いろいろ動いてるっていうことだと思いますね。
なるほど。かつてね、ニクソン氏がアメリカ大統領だった時代にマッドマン戦略って、本当に何するかわからないと、核だって使うかもしれないぞみたいなことまで言って、でそれでこう当時のソ連がね、おじけづいたっていうのは、ね、そういうところがある意味この権威主義国家には効くのかもしれない。
権威主義国家が唯一わかる、はい、なんていうんですかね、言葉っていうのは、強いこと、強さ。ですから相手が強いと思うと下手に出ますけど、こっちの方が強いと思うと横暴に上から出てくるということで、まあ、今のバイデン政権はちょっと見透かされてしまってるなっていう印象は僕はありますね。
なるほど。その政権の成り立ちというか力の信奉者であるというところはしっかり見とかなきゃいけない、
そうなんですよね。
でもこれじゃあそれをじゃあ日本の外交に応用できるかっていうと、これはなかなか難しいところですか。
ただやっぱりアメリカとしては日本欧州をと一緒に結束することによって中国に圧力をかけていく、特にそのアメリカのアジアでの外交あるいは影響というのは年々低下してますんで、
はい、
非常にそこは日本の外交に頼っている部分がある。さっきの IPEF を、まあ、日本がまとめたということもあるし、はい、だ非常に中国からしてみれば、
はい、
日本の存在というのは非常に脅威というか、うん、嫌な存在ですよね。軍事的にはそんなに脅威ではないけども、
はい、
やっぱりその外交面での日本の、したたかさ、
仲間作りのうまさみたいな、
そういうところは非常に中国としては目障りというか、やりにくい部分はあると思いますね。
IPEF、インド太平洋経済枠組みであったりとか、は
い、まあ、今回の G7 がまさしく日本の手腕を見せつけたというところだと思いますよね。
まあ、G7 の中だけじゃなくって、うん、それ以外の、まあ、ウクライナもそうだし、あるいはインドだとか、はい、オーストラリアだとか、はい、アウトリーチと呼ばれるね、はい、招待国たちも巻き込むと、
はい、だからそういう意味では、その本当に中国、ロシアから見たら、今回の G7 サミットっていうのは、その中国、ロシア包囲網を、まあ、強めたという意味では、ちょっと日本はもうちょっといい加減にしろよなみたいな感じじゃないでしょうかね。
確かにね、共同声明だけ見るとそんなに強い言葉入ってないのに、うん、中国あれだけ激烈に反応するっていうのは、いやいやいや、中身でお前いっぱい取ってきやがったなっていうところがあると、
まあ、そこで今回の G7 の成功を、はい、もう動かないものにするには、いかにその G7 での合意がどこまで G20 で反映されるか、
はい、
特にウクライナとか、反ロシア、あるいは、中国の経済威圧、こういったものが難しいんですけどね、簡単ではないけども、G20 にその流れを持ち込めたら、
はい、
これは本当の成功になりますね。ですから G7 で終わらせちゃいけない、G20 を固めないといけないということだと思います。
スクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。